ことまでしっかり決めよう
ってかっこよく読んでますけど、あなたのその靴下
あ、見られてる、すいません、ユニクロ行ってきます。
ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第11章、ザクロとブドウ、シルクロード2。ヒッピー街にあるのは土産物ばかりではない。ヒッピーの集まるところ、必ずと言ってよいほどロックとドラッグと西洋食が手に入るようになっている。私もカバブに飽きると新市街に洋風の食事を取りに行った。百数十円でコースになった定食が食べられるのだ。けんちん汁に似たスープ、肉は硬いがステーキはステーキというステーキ、人参入り焼き飯、2種類のナッパのサラダ、何がコースかわけはわからないが、とにかくこの類の定食を食べさせるレストランが何軒かある。ある日、客引きを済ませ、新しいレストランを発見すべく新市街を歩いているうちに、日本の若者たちの一帯に出会った。一軒の前でメニューを検討していると、奥から日本の歌が聞こえてきたのだ。奥といっても店の中ではない。その市のレストランはヒッピー用の安宿に付属していることが多かったから、声の主はそこに泊まっている客だろうということはすぐに想像がついた。耳を澄ますとギターの伴奏付きで合唱しているのは昔懐かしい旅人よだった。私は思わず門をくぐり中庭を抜けて声のするところまで入っていった。そこはやはりヒッピー宿だった。母屋から少し離れたコッテージにあるドミトリーを覗き込むと、七八人の日本人が好き勝手な格好でベッドに座り、陶酔した表情で歌っていた。やがて歌はカレッジポップス風のものからビートルズのナンバーへと移っていったが、私はそれをなんとなく入り口に立ったまま聞いていた。私がそこに立っているのに気がつくと、一人の若者が、入ってこいよ、と手招きした。日本にいる時ならおそらく入っていかなかっただろう。ましてや、その車座に加わり、見も知らぬ連中と一緒に歌を歌うなどということはしなかったと思う。しかし、その時の私は、大した抵抗感も抱かず上がり込み、近くのベッドに座って大声で歌い始めていた。やはりどこか人恋しかったのだろう。歌の合間に話したところによれば、彼らはすべてが同じ仲間というのではなく、ヨーロッパや中近東で知り合った二人連れ、三人連れが、それぞれ西から下ってきて、このカブールのドミトリーの一室で顔を合わせることになった、ということのようだった。時折、隣からパイプが回ってくる。一人で吸うハシシと違って、 体の隅々にまで柔らかく染み入ってきて、心が溶けていくように感じられてくる。私は久しぶりに酩酊した。客引き以外にすることのない私は、それから毎日のように新市街のその部屋を訪れた。話しているうちにそこにいる人たちの名前も分かってきた。汚いヒッピーの中では際立ってダンディーな横田さん。ヨーロッパをヒッチハイクで回り、1日2ドルという安さであげたという童顔のトシちゃん。いつもくだらないシャレを飛ばしては、自己嫌悪だな、とつぶやいているユウさん。いつも静かにハシシをパイプに詰めているケンさん。どんな歌でもギターとハーモニカで伴奏してくれる、もしかしたら高名なミュージシャンなのかもしれない原さん。長旅で崩れ切ったような人物が一人もいないのが良かった。行けば必ず橋師になり、歌になる。原さんの伴奏に合わせて歌っていると、他の部屋に泊まっているフランス人の少年と、ドイツの船乗りという若者が決まって入ってくる。アメリカやヨーロッパの歌の時は、口ずさんだり手で拍子を取ったりしているが、日本の歌になっても黙って聴いている。私たちが歌に飽き、雑談を始めても、じっとそこにいる。こちらは日本語で話しているので退屈しそうなものなのに、私たちが部屋を出るまで一緒にいる。おそらく、自分の部屋でポツンと一人でいたくないのだろう。誰もが寂しいのだ。私にしたところで、その部屋を出て、一人でアベズホテルに帰る途中は、夜気の冷たさと相まって、しみじみとした心寂しさを覚えてしまう。町の前後にある丘の斜面には、びっしりと家が建っているが、そこから漏れてくるかすかな明かりを見ると、心を動かされそうになる。ふと、あそこには本物の火があるのだな、などと思えてきてしまうのだ。これから私がヨーロッパへ向かうと知ると、ドイツに一年いたというダンディの横田さんはこう言ったものだった。ヨーロッパの冬は寒いぜ。でもそれは、雨が降るから、雪が降るからという寒さじゃない。宿に帰っても誰もいないという寒さなんだ。しかし、その寒さはヨーロッパに限ったものではなく、旅人が迎えなくてはならない冬というものに、常について回るもののようにも思えた。別の日、いつものように新市街へ行き、例の部屋に入っていくと、もうすでに全員がハシシで酩酊していた。車座に加わり、一緒にパイプを回し飲みしながら、歌を歌い始める。どういうわけか、みんなの口をついて出てくるのは、エルビス・プレスリーだとか、ポール・アンカだとか、 ニール・セダカだとか言った古い歌ばかりである。昔懐かしい歌に誘われて、ハシシに弱い童顔のトシちゃんは、深く酩酊した勢いを借りて、日本にいる恋人に手紙を書き出した。書き終わると大声で朗読してくれる。内容はめちゃくちゃだが、しかし、それはそれなりに意味は伝わってくるのがすごかった。僕、とんかつ屋が好き。みんなが書けって言うから、君、とんかつ屋が好き？なんだか変だけど、とっても変だけど、みんな幸せなんです。変な手紙だけど、ハシシと歌で、みんな素直です。君、とんかつ屋好き？としちゃんは、恋人と二人でとんかつ屋を開きたいらしいのだ。しばらく上機嫌で朗読していたが、時間が経つにつれて、さすがにこんな手紙を出してはいけないと思ったのか、書き直そうとすると、自己嫌悪のユウさんが、バカ、これでいい、これがいいのだ、と言いながら、アエログラムの封をしてしまった。フランスの少年とドイツの船乗りは、ただニコニコ笑って見ている。だが、何かの弾みにユウさんが、日本とスペインにおける、いかがわしげな手つきの違いについて話し出すと、フランスの少年は急に元気になり、指を曲げたり伸ばしたりの大奮闘をし始めた。イタリアのは、ドイツのは、ロシアのは、いつしか歌は女の意地になり、街のサンドイッチマンになり、影をした相手になっている。幻の影をした相手、雨に日に、月にやるせぬ我が思い。大合唱になってしまう。その翌日、またそのドミトリーに行くと、ユウさんとトシちゃんが明日の朝、インドに向けて出発するという。その次は原さんとケンさん。次々と行ってしまうらしい。私が帰ろうとすると、ユウさんが、もう明日は会えないだろうからと別れの挨拶をした後で、ぽつりとつぶやいた。本当に、ハローグッドバイだな。会って、またすぐ別れる。旅に出てきて以来、何回も繰り返してきたことだったが、気の合った人々と別れるのは、やはり辛いものだった。ハローグッドバイ、と口の中でつぶやいてみる。そこには妙にセンチメンタルな甘さがあり、思わず顔をあからめてしまいそうになるが、 同時に何か大事なものが過ぎ去っていってしまうという、若い旅人に共通の深い喪失感がこもっていないこともないように思えた。夜道を歩きながら、マントを深くかぶり、足早に家路につく人々とすれ違うたびに、寒さがさらに身に染みてくるように感じられた。3、4日もいれば十分と考えていたカブールに、思わぬ長居をしてしまった。デリーをたって以来、インドからパキスタン、パキスタンからアフガニスタンへと一気に駆け抜けてきた。その疲れが取れたらすぐにでも出発するつもりだったのが、いつの間にか、1週間、2週間と過ぎていってしまった。
インディ・ジョーンズやスター・ウォーズなどの作曲家、ジョン・ウィリアムズが常任指揮者として在籍していたボストン・ポップス、20年ぶりに来日。スター・ウォーズ全シリーズの名曲や日本初公開、ジョン・ウィリアムズの解説映像など豪華なプログラム。ゲストに角野隼斗、服部百音登場。 TBS ラジオ公演ボストン・ポップス・オン・ザ・ツアー2023、ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演、10月6日から8日、東京国際フォーラムホール A で開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはボストンポップス2023で検索。
私たちがこの地球で暮らし続けていくために必要な SDGs、 地球温暖化を抑えるために TBS は2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成します。詳しくは TBS サステナビリティで検索してください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。